Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
先週はですね、原田さん、
はい、
金沢出身の若き起業家黒崎優也さんをお迎えして、
はい、
ガソリンスタンドのマーケティングをデジタルトランスフォーメーションさせるイープエナジーというソフトウェア製品についてお話を伺いました。
はい。
黒崎さんまだ31歳でですね、
ね
どういう経験を積めばそんなに若くしてこうなることができるのかということで、
はい、
私も知りたいの で、
です、ね、
今日はですね、黒崎さんのご経歴からお話を伺ってまいりたいと思います。今日のゲストは株式会社イープ代表取締役社長の黒崎優也さん31歳です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんで年齢を年齢を
いやね、本当に若いなと思って。
若いですよね。いや、私20歳差かと思ってびっくりしました今。
そんなことない。違う違う。
え、違う。うん。あ、気のせいですか。
30歳。
フォローいいです。
フォローしきれてないじゃない。
いいです。
ちょっと男としてちょっと今書いてなかった、すいません。
いやいや。
でも本当にでもお若くして本当にね。ね、
お子さんぐらいの年齢ってことですもんね。
そうなんだ。そんなことない。
そんなことなかったね。
まだ慌てるような時間じゃない。落ち着いていきましょう。
僕がちょっとマゴマゴしちゃって。
ね、でも本当に確かにどうしたらこのような感じに。
そうですね。
はい。
今後のお子様育成計画のご参考にぜひ。
そうですね。はい。させていただきたいと思います。はい。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト、黒崎優也さんのプロフィールご紹介してまいります。まずは株式会社イープのご紹介です。本社の所在地は東京の品川区。設立は2024年3月5日です。従業員数は業務委託を含めて10人です。事業内容としましては、ガソリンスタンド向けのマーケティングツール、イープエナジーの開発、そしてサービスの展開をなさっていること、そしてマーケティングの支援、新規事業創出、そして DX 支援をなさっています。そして黒崎優也さん、個人のプロフィールです。1994年、金沢市のお生まれです。2011年、金沢市立工業高等学校建築学科を卒業後、金沢学院大学経営情報学部経営ビジネス学科に進まれました。そして2018年、株式会社バンクに入社され、その後、セーフィー株式会社、デルタン株式会社を経て独立され、2024年3月、株式会社イープを創業なさいました。そして今月、ラフノート株式会社の代表取締役社長にも就任なさっています。
はい。ということなんですけれども、
はい、
まあ、先週もね、うん、イープエナジーっていうソフト、POC、
い
わゆる実証実験、
ね。実証実験。はい、
実証実験の最中にありますが、すでに、業務上の成果を出されてもいる製品でと。いう話も伺ってきましたけど、まあ、今日ご経歴を先ほど今ね、原田さんからも言っていただいて、
はい、
金沢市立工業高校、
はい、
そして金沢学院大学と、うん、まあ、このあたりまでは我々もね、
うん、
イメージが湧くんですけど、
はい、
バンクという会社に入社されたり、セーフィーっていう会社だったり、はい、デルタンっていう、ね、
うんうん、
どれもベンチャー界隈っていうかね。
そうなんですね。
スタートアップだったり、ベンチャーだったりしてますけど、
はい、
このバンクはどういう会社だったんですかね。
バンクはですね、まあ、スマホのアプリを提供している会社なんですけど、キャッシュっていう、
うん、
当時オンライン質屋って言われてたんですけど、まあ、いらないものを、はい、写真撮って、金額が出てきて、それを承諾した瞬間に自分の口座にその金額が振り込まれて、
うん、
その商品を、2週間以内に、指定の場所に送れば取引が完了っていうサービスを展開してました。
うん、
はい。
いや、これ出た時はすごく話題になりましてですね。
ああ、そうなんですね。うん、
セーフィーは、これは、ね。
セーフィーは、防犯のクラウドカメラの会社さんで、
うん、
それこそその、まあ、SaaS×IoT みたいなその事業の、まあ、モデルというか銘柄になるんですけど、多分この辺もなんだみたいな。
はい。あ、今、ハテナマーク
が今、そうです。
見えましたか、ね、
じゃあちょっとご説明いただいていいですか。
まあ、こう、スマホぐらいのサイズのカメラを、
はい、
まあ、身につけながら作業して
るんですね。そうです
ね。工業、はい、工場とか。
建設現場とか。
はい。
そうすると、それが映像が、クラウド上に送られるインターネットを通じて。ので、 集中管理をしたりとか、誰がどこでなんか転んだぞとか、
そう
なんか怪我してたぞとか、
はいはい、
その危ない作業してるぞとか止めたりとかね、
あ
なんかそういうのができるような、
へ
監視カメラじゃないけど一人一人にそういうカメラがついてると、うん、はい、できることいっぱいあるよねっていうサービスですね。
すいません、事業内容まさかご案内いただけると思ってたから、すいません、ありがとうございます。
すいません。ちょっとだけ詳しいもんね。
カタカナの説明来るかと思ったら、すいません、ありがとうございます。
はい、ですね、デルタンはまたこれは、
うん、デルタンは、歯科業界、歯の業界で、うん、事業を展開してる会社で、マウスピース矯正の、システムを歯科医院さんに販売したりとか、
うん、
あと医療機器の販売やったりとか、
はい、
あと、歯科技工所さんっていう、こう、歯の詰め物などを作るような、まあ、工場というか、企業さんがあるんですけど、はい、その会社さんに、ドリルとか、歯科の素材を売ったりとか、あと、歯科医院と歯科技工さんの間でこう、こういう、例えば、入れ歯を作ってとか、詰め物を作ってっていうのって、うん、まあ、紙と、こう、模型、歯の模型、粘土でこう、取った模型を、技工さん送って作るっていう流れなんですけど、それをデジタル化するような、まあ、受発注システムみたいなものを作ったりとか、うん、まあ、4事業ほど、はい、展開してるような会社になります。
いや、もうそれぞれの会社でですね、うん、その、お役職を持たれても来てるんですよね。
そうなんですか。うん、いや、でもびっくりするぐらい、全然違う業界、ね、なんかね、
確かにね、
そこがなんか、どうしてこうなっていったんだろうってことが気になります。うんうん、はい、
そうですね。バンク、まあ、新卒に入った会社で言うと、
うん、
もともと、就職をするのかどうかってすごい悩ん、まあ、大学じゃ悩んでて、
はい、
で、当時、大学の時に、まあ、東京で、インターンをしてたんですけど、
はい、
それこそ、サイバーエージェントっていう会社でインターンしてて、はい、で、今こういうふうに、ラジオの収録とかしてますけど、僕もディレクターとして番組のなんか台本とか書いたりしてて、実は。なんで今日今目の前にある台本とか見た時に、なんか懐かしいな、みたいな感じだったんですけど、
なるほど。
まあ、ちょっと就職どうしようかなってところで、たまたま Facebook を見てた時に、Facebook 投稿で、当時こう、キャッシュっていうサービスが、それこそ石川の会社である、まあ、DMM っていう会社さんに、70億で買収されたっていうのが、たまたまこう、タイムラインに出てきて、すごい面白そうだなって思って、人事の人に DM したっていうのが最初のきっかけになります。
就職活動が、SNS の DM、
はい、
サイトメッセージで、
はい、
つながって、
はい、
じゃあ一回来てみればみたいな。
そうですね。一回話じゃあ聞きますかっていうので。
履歴書じゃないんですね。
ないですね。もう、なんかいきなり DM。
うん、
そうですね。
ダイレクトに行って。
はい。
はい。それで就職がそのまま決まっていった、
うん、そうですね。はい、その、最初、物がたくさんオフィスに届くので、ヤマトのその伝票に反抗す作業があるんですけど、
はいはい。
まあ、インターン、最初、インターンさせてくれって言って DM したんですけど、
はい、
インターンやっていいよってところで、最初は本当に1週間ぐらい、
うん、
伝票に反抗す作業をずっとやってたみたいな感じの作業してて。
なるほど。
はい。
はい、
そうなんです。で、そこから、まあ、認めていただいたというか、一生懸命やる子なんだねっていうところで、
最初の修行を通過して、
そうです。
反抗の修行を、はい、通過して、で、入社して、アプリの、それこそ、ものをたくさん買い取って、で、安く買い取って高く、法人さんに売るっていうモデルなので、たくさん物を買い取らなくちゃいけないので、うん、そこのアプリ内の数字の改善みたいなことをずっと最初はやってました。
うん、
はい。で、そこから、それ売ったものを、法人さん以外の、まあ、こう、個人、若干個人寄りの、まあ、転売ヤーと言われる方々にも、こう、販売していきたいってところで、ヤフオクみたいなサービスを当時、立ち上げ、キャッシュモールってサービスなんですけど、その立ち上げで、まあ、PM として入って、事業をいろいろ、まあ、作るみたいなことを体験させていただいたってことです。はい。
だからもう、この経歴の話をしようと思ったんですけど、そもそも、その、就職の経緯とか、やり方が、もうね、全然違うから。参考になるんだ
から。タイムラインに出てきたもので面白そうだなで DM ですね。うん、でも、なんていうかそのピピっていう感度の良さっていうんですかね。うんうんうん、アンテナのこう、はい、こう反応の仕方っていうのがなんかポイントなのかなって今思って。うんうんうん、
あと、感度いいのに加えてすぐ行動してる。
そうそうそう。そこですよね。
うん、すぐ DM。
でも今すぐ DM DM できる時代ですもんね。確かに。
そうですね。
昔ならも会社にじゃ電話、どうしようみたいなところから、ましてメールも、どうしようと思うけど、今だとこう、ポンとね、ここ、お問い合わせこちら、みたいなところで DM できますもんね。
でも、金沢学院大学の学生時代に、東京でインターンしてたってことですよね。
そうですね。厳密に2年休学をしてて、1年は海外に留学してて、もう1年は、東京でインターンしてたっていう。
はい、海外はどちらに？
海外は、ヨーロッパに3ヶ月と、トロントに9ヶ月、カナダとトロントに9ヶ月いました。ね、はい、当時、大学の時まあ、お付き合いしてた方がいて、その方が、バーニーズニューヨークジャパンっていう、まあ、ハイブランドの、セレクトショップの、販売員やってたんですよ、
はい。
で、僕もすごい洋服が好きで、当時、その、日本で一番大きかったルイ・ヴィトン・ジャパンですかね、はい、行きたいって思って、うん、じゃあ、自分の好きなブランドの、こう、本店を回りたいなってところでヨーロッパに行ったっていうのが、きっかけなんですよね。なんで、それこそ、当時でケンゾーさんとか、うん、あと、ちょっとブランドがすいません、今出てこないってなんでやって感じなんですけど、うん、まあ好きなブランド回って、で、そうですね、好きなブラ、洋服買ったりしてたんですけど、うん、驚いたのが、似合わない服は似合わないってあっちの人ってすごいストレートに言うんですよ。日本だとあんまりこう、ストレートに言うこと多分あんまないと思うんですけど、僕これがいいって言ったら、いや、お前それ似合わないからこれ着ろって言われて、なんかどんどん服来るみたいな、そういう体験をして、そうですね、すごい当時衝撃だったっていうのを今
で
も。
日本だとね。あ、まあでもこちらの方がお似合いになるかもしれませんね、みたいな。
うん、ソフトな感じ。
いきますよね。
はい。
似合わないって言われ
る。そう、もう、お前はそれはダメだみたいな、もうこれ着ろみたいな感じで、すごいストレートに言われたのを覚えてます。
なるほど。
はい。そうなんです。
いや、でもその東京でインターンとか、海外、いろいろ回られたりしてるっていうのは、はい、これは、なんか、そういう、なんていうかな、金沢の地で、じゃないぞっていうか、そこに留まってないぞ俺はっていう、そういう思いっていうかね。
ああ、うん、まあそこもあったんですけど、うん、なんかどっちかというと、うん、もっとなんかいろんな世界見たいなみたいなところがあって、うん、そこですか。かね、なんでも親にも頭下げて、ちょっと卒業を暮らしていいかっていうのを伝えたりとか。
そこはなんとなく共感します、
ね。そうなんですね。ああ、
うん。はい。だいぶご迷惑
ちょっと小言ぐらいは、
いただき
た
い。
たくさんいただくことにはなると思うんですよね。
そうですね、うん、はい。1年ぐらい説得しましたからね。
ウェル分の学費は自分で払えよとかね。
そうですね。
なるほど、はい。なんかリアルな話があるんですよ。
はい、
うん、そしてそうですね、じゃあまあそういう意味でそのいろんなことへの好奇心みたいなのって、だこういろんな会社をこう、うん、
はい、
次にまたそのセーフィーっていうまた違う業界だったり、うん、はい、行ったら行ったでそこであ面白いなみたいなことをこういろいろ見つけていかれるのがお上手なのかなって思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、なんか、うん、その結構昔からこうなんですかね、この一つの分野に特化したいみたいな気持ち、まあ、俗にスペシャリストみたいなものにあんまり興味なくて、うん、どっちかジェネラリストというか、
はい、
もうこう、まんべんなくいろんなことを知ってるみたいなところが、
うん、
なんか僕自身にすごいフィットしてる感覚はあって、うん、まあ、そのジェネラルであれば、スペシャリストの人と仲良くなって、そこは、補ってもらえれば、問題は解決できるんじゃないかなっていうのは、
うん、
昔からこう思想としてはあったかもしれないです。
うん、
はい。
うん、
いろんな会社での、こうね、
はい、
まあ、学生の間のインターンシップなんかも、
はい、
その後のキャリアにつながっていってるっていうかね、
はい、
役に立ったものですか？
あ、めちゃくちゃ役に立ちましたね。なんか、やっぱり、長期インターンやってたんですけど、
うんうん、
まあ、リアルを見れるわけじゃないですか。ワンデーとか、その一週間とかのインターンって、本当に、一部分しか見れないんで、
うんう
ん、その情報量を増やすという観点では、長期インターンはすごくやっぱり、そうですね、学生の方々には本当にお勧めしたいというか、
うん、
まあ、もし三谷さんで長期インターンやってたら、学生の方々、はい、みんな行ってほしいなってすごい思いますけど、うん、
まあ、謎のラジオパーソナリティとして。
あ、そういう、そういうインターン
確かに。
まあでも三谷産業さんには、学生課っていう課があるみたいなんですよ。はい、
そうなんですか、
そこに、6年いましたっていう人も
6年
も、留年したりね。
学生時代を超えてますね、感じ
がしますね。そうなんです。インターン長期あるんですけど、
そうなんですね、
あるみたいなんですけど、すごくそこのね、
はい、
卒業生優秀な方もいらっしゃるみたいで、 今の、あの、役員の方にもね、
はい、
あの、そこ出身の、学生課出身の方が、さえもいらっしゃると。
あ、そうなんですね。
いうぐらい。らしいんですね。
らしいんですね。
なるほど、なるほど。まあ、あまり詳しいことわかんない
と。そうね。なぜかちょっと小耳に挟んだぐらい
で。ああ、なるほど、なるほど。まあそういう意味ではそうですね。いろいろその会社のいろんな面を知ることができるっていう意味ではその長期っていうのはすごいいいな、今聞いてて思いました。やっぱり
ね、まあ学生相手にはちょっとね、油断してるのもあるのかもしれない、社員の方も。
そうなんですか。
ワンデーインターンシップとかも、就職活動、採用活動のためのセットされた場だと、すごく整えられてるんですけど、日常を見せることになるんで、ということかなと。
確かに。そうですね。はい。なるほどね。
でもそこがだからキャリアのスタートダッシュ、切れてるっていう感じもするのかな。
そうですね。なんか、あの、普通、多分、一般の学生の方々だと、インターン、長期にインターンしてる方ってあんまり多くなかったりすると思うんで、うんうんうん、まあそういう観点で言うと、その長期の時に身につけた、あの、スキルみたいなものは、その最初入社した時から使えるところはたくさんあると思うんで、うんうん、いいスタートになると思いますね。
そうですよね。だから新卒の年齢で、その、そういうプロジェクトマネージャーとかをやっていいよとかって言われるぐらいには、もうビジネスマンとしての、基礎的な能力がインターンシップの中で養われてたっていうことでもある
のかな。あ、うん、まあ、そうです。そう捉えたいですが。まあ、でも結構、あの、やっぱスタートアップなんで、チャレンジング、うん、チャレンジをさせてくれる、まあ、打席に立たせてくれるような、うん、あの、カルチャーがあったりしたんで、まあ、そういった観点からも、まあ、そうですね。そういった役職、あ、まあ、大きい、こう、チャレンジできるような、ポジションを任せていただいたっていうのはあるとは思います。う
ん、
はい。
原田さん。
はい。
インターンシップですよ。
インターンシップです。長期ね。
長期で。ああ。そして、はい、興味の広がるままに、こう、キャリアをね。
そうですね。
歩んでも許される。
なんかこう、自分はこれで行くんだって、こう、凝り固まらずに、うん、こう、自分の興味の向かったところに、こう、スッと行ってみて。
うん。そうですね。
うん。大事なんですかね。
はい。
はい。
結論が出ましたね。はい。
来た。
はい。黒崎優也さん、2週にわたってご出演いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社イープ代表取締役社長の黒崎優也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。あの、スペシャリストよりジェネラリストとおっしゃったんですが、うんうん、まあ、その業界に入ったら、その新しいチャレンジを任される立場になるほどのこう深さのある仕事をなさってきたんだろうなと感じましたし、なんといってもその長期インターン、うん、これが今の黒崎さんのベースにあるっていうのがよくわかりました。
いや、そうですね。
三谷さん、いかがでしたか。
はい。あの、まあ、お子さん、お孫さんがね、就職活動を控えてらっしゃるというリスナーの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、正直言って今学生って売り手市場なので、就活自体は前より楽だと思うんですよね、でもね、会社が大きいかどうかとか有名かどうかとかいうことよりも、うん、もしかしたら年齢に関係なく若いうちからでもバッターボックスに立たせてくれる環境かどうかっていう、あ、まあ、もしかしたらそういうことの方が変化の激しい時代には、うん、保護者の目線もそうあるべきなのかもしれないなっていうふうに思いましたので、
はい、
まあ自分の子供にもね、
はい、
あの、そういうふうに、その環境は若いうちからバッターボックスに立たせてくれるのって問いかけてみたいなって思いました。
なるほど、
はい。はい。ありがとうございました、はい。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タット三谷と
原田由紀子でした。